ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野久作と
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで11月もになりまして、はい、ね、今年も残すところ2ヶ月になりました。あっという間ですね、
はい、あっという間ですね、はい、もうどうしよう、
どうしましょうかね
どうしましょう、ね、早い、2ヶ月
あっという間に過ぎますからね、
はい、もう私は来たる、はい、クリスマスとか
クリスマス
正月、もう12月が一番好きな季節なので、
寒いの嫌じゃないんですか
寒いの大丈夫です、
ね、あ、大丈夫
なんですね、着れば暖かいし、
あ、まあね、極論言ったそうですね、
そうそうそう、夏よりは好きって感じ。あ、
そうなんですね、はい、そうね、でも京都にいるのに、はい、11月のこれからの秋の京都のシーズンなのに、
はい、確かに、
ね、楽しまないでどうするんだっていう、
そうですよ、
そうです、ね、
紅葉とかあるのに、
確かに、はい、それも楽しみにします、
してくださいね、はい
はい、
ということで、
はいはい、今日は文化の日ですね。
今日は文化の日、3日になって、はいはい、うんうん、で文化の日だけじゃなくて今日は、ゴジラの日ということで、うん、ゴジラフェスもやってたりとか、
はい、
ゴジラの日っていうのは、うん、今日が、ゴジラの第1弾の映画が、うんうん、公開された日ということで、うんうん、今日はね、そんなゴジラにも関わりのある、ね、関わりのあるというか、はい、ゴジラもお好きなゲストの方がね、
う
んうん、来ていらっしゃって来てくださってるの で、はい
でね、
はい、ぜひそういうところも話聞いていければなというふうに思ってますし、
はいはい、
地元のニュースでは、さっき話にも出た紅葉のお話、
うんうん、
はい、するので、そこもお楽しみにしていただければなというふうに思っております。
はい、
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。アニメセーラームーンより桃色クローバー Z でムーンライト伝説。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野久作と
広内珠美と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っております。本日のゲストは京都西陣フィギュアミュージアム立くんミュージアムの館長、立秀樹さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タテさんにはたくさんお話聞きたいので、
はい、
早速質問の方いきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
まずですね、タテくんミュージアムとはどういったところなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、西陣にあります、自分の似た自家自治区噛んじゃいましたね、はい、自宅の2階を改装しまして、はい、約20年間集めたフィギュアを、はい、並べたフィギュア博物館になっております。
あ、すごい、20年間、はい、何体ぐらいフィギュアあるんでしょうか。
ま
あ、
大体数えたら4000体ぐらいなんですけども、4000、
はい、
はい、仮面ライダーのね、ガシャポンを最初に出会いまして、
はい、
そこからこうウルトラマンとかゴジラとか僕好きだったので、
はい、
そこからこう幅広く集めて、今もそうですね、ゴジラからもう最近のアニメまで幅広く集めております、
はい、好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、自分でミュージアム開くっていうのはなかなかないことだと思うんですけど、
は
い、どういった経緯で、
はい、はい、だいたい、まあ、12年前ぐらいに1回家をリフォームした時に、
はい、
自分の部屋に、集めてたフィギュアをこう陳列したところ、はい、たくさんアルバイトの、ね、大学生の頃は見に来てもらってて、
はい、
これは将来 入場料取れますよって言ってもらったのがきっかけで調子こいてミュージアムをしようと思いました、はい、
あそうね、お金から始まったですね
そうですね
ちょっと想像してなかったですねそこはそうなんですね、
はい、
たくさんの方今までご来場されたと思うんですけども、はい、主にどういった方がご来館されてるでしょうか。
そうですね、やはりゴジラとか、はい、特撮系が好きなおじさんから、うん、最近ではねやっぱアニメがこう世界でもね、はい、見れますの で、
そうです、ね、
外国のお客さんも、いっぱい来てくださいまして、
はい、
すごく、喜んで帰ってもらっています。
そのたくさんの方入ってご来館していただいている中でも、うんうん、ここが人気だなとか、はい、このアニメがすごい人気でとかっていうのってありますか。
そうですね、ポケモンとかドラゴンボールとかそういったものはやっぱり、はい、すごく有名です。大体みんな知ってるのはワンピースとかポケモンとか、そうですね、そういったところなんですけども、
はい、
いろいろとこう僕も外国人の反応を見てたら面白くて、
はい、
例えば、キャプテン翼ってありますけども、
はい、
あんなんでしたらドイツとかでやったらねキャプテン翼じゃなくてね、
はい、
なんかオリバーって一言言う、
オリバー、
はい、オリバーらしいんです。でワンピースも、はい、イタリア人の方に聞いたんですけど、はい、ルフィいるじゃないですか、
はいはい、
他ナミとかサンジとかエースはみんなそのままなんですけど、ルフィだけね、はい、ラッベロって言うんですよ。
ラッベロ、
ラッベロ、これどういう意味かって思ったらね、はい、後で気づいたんですけど、なんかゴムとかいう意味らしいんですよね。
あ、なるほど、
はい、そういったものをこうなんか僕英語喋れないんですけど、はい、適当に会話してるうちに教えてもらったりとかで、はい、楽しい時間を過ごしております。
ルフィはゴムって呼ばれてるってことですか。
そうですね、イタリアではそうらしいですね。
身の名前で呼ばれてるんですね、
はい、
ちょっとかわいそうですね。
もうあとはやっぱりですね、仮面ライダー昭和派と分かれ平成派に分かれていたり、
わし、
ね、ね、はもう平成はライダーとは認めんっていうおっちゃんとか、
あ
かなりそうです、アニメでももうオタッキーな人がいて、
はいはいはい、
もうこう僕はね、どっちとも味方つくわけでもね、中立の立場で、
はい、
そうですねそうですねって言いながら軽く流してるんですけども、
はいはい、そうなんですね、僕は平成のライダーしか見てないので、ライダーとは言われてないものしか知らないってことですよね。そうですね、
そう、おじさんから
したら、おじさんからしたら
そうですね、
はい、
そうやな、バッティングして喧嘩しなければ、
あ、怖いですね。
まあね、そんな中ですね、はい、まあ、いろんなお客さんとこう出会うきっかけがあるんですけども、
はい、
まあ数年、1年ちょっと前にね、
はい、
石垣島からメールが入りまして、
はい、
僕も将来こういうミュージアムしたいんですっていう問い合わせのメールが来まして、
はい、
その方はもう自分でね、天井とか床とか料務されて、
はい、
うちと一緒で、
はい、
もう本当に自分でフィギュアとかも並べて、
はいはい、
去年の秋にオープンされたんですけど、
はい、
石垣島トイミュージアムって言うんですけどね、僕も お会いしたことないんですけど、
は
い、いつか将来ね、こう僕も向こう行き、うん、向こうの方もうち見に来てもらって、
うん、
こういう深まればいいなと、
はい、あ、すごいいいですね、それ、
はい、今日はラジオ聞いてるって言ってくださったので、はい、
お聞きですか、
お互いでましょう、メンソーレってこう聞いて
ましたね。
一緒にね頑張っていただきたいなと。
あとね、神戸の王子駅の方でも、
はい、
自分の、事務所のね外観をウルトラマンの顔にして、
はい、
2階をフィギュアミュージアム、怪獣ミュージアムにされてる原坂先生という方がおられるんですけど、
はい、
まあ、そういった方とかもこう、ね、出会う縁があったりとかで、
はいはい、
ミュージアムを作ったことでたくさんの人と縁が深まったことがすごく、
いいですね、
はい、ラッキーだったなと思っています。
はい、なんか舘さんは特にこのキャラクターが好きみたいな、はい、
そうですね、まあそれ聞く前によかったらお二人はどういったキャラが好きですか。
はい、そうですね、僕は漫画も見るんですけど仮面ライダーもそれこそ好きで、
はい
はい、特に好きなのはお兄ちゃんがアギト世代なので、アギトと僕はクーガがやっぱ一番面白かったなと思ってて、
平成一発目ですね、
平成一発目、
やっぱ
クーガって結構しっかり槍刺さって血出たりとかする、
はい、そう
ね、仮面ライダーっぽくないとこがあって、結構ちゃんとなんかこの刑事ドラマっぽい感じも
そうですね、
そうなんですよ、そこがまたロマンがあってすごくかっこいいなと思うとこなんですよね。広瀬さんは何か。
私はそうですね、はい、京都の舞台、
はい、
また燃やされた、はい、とこどこでしたっけ、
京都アニメーション
、あ、そうです、はい、そうです、はい、京都アニメーション、
はい、
が好きで、軽音とかタマコマーケットとか、うん、めっちゃ好きですね、はい。
赤澤先生はちなみに昭和世代僕と同じぐらいですが、どんなキャラがお好きでしたか。
僕はガンダム大好き世代で、
あ、ガンダム、
はい、
もうファーストガンダム、
はい、小学校の頃は貯金を貯めて近所の店にガンプラを買いに行くっていうね、
同じですね、
そういう世代で、でも入荷される数が決まってるから、
はい、
あの急いで行かないと、はいはいはい、もうあのおまけみたいなやつしか残ってないメインのやつがなかなか売ってない、
はいはいはいはい、
っていうそういうのを経験した世代ですね。
以前ですね、はい、あのテレビ番組で昭和世代と平成世代に分かれて人気アニメキャラクターランキングという番組があったんですよ。
はいはい、
その中で男の子のヒーロー部門が、はい、平成世代も昭和世代もね、はい、1位が同じキャラクターだったんですよ。
はい、
何だと思いますか？
悟空ですか？
正解、ドラゴンボールの孫悟空なんですよ。
すごい、知ってる。
悟空ですよ、やっぱヒーローは悟空ですから、
ヒロイン、女の子のヒロインキャラクターはね、昭和世代と平成世代で分かれたんです。
はい、
これは何だと思います？あの平成世代は何だったと思いますか？
平成、なんかヒントあります？ジャンプ系とかですか？
まあ、ジャンプ系ですね。
あ、ジャンプ系、じゃあワンピースとかですかね。
ナミですか？
正解なんですよ。
ナミなんやしてるな。
昭和世代の1位はあの赤澤先生、何人だと思いますか？
女子ですか？
そうですね。
あ、ちょっと分かっちゃったかも。
ジャンプですか？ジャンプ全然違うね。もう昭和世代ですから。
あ、そっかそっか。
あれですよね、多分あのアニメ新しいゼロのやつが始まる、
はい、
あの怪盗のお話ですよね。
あ、
そうなん？峰富士子。
あ、正解ですよ。そうですよ。これね、はい、2つともですね、泥棒と海賊ということで、あの結局ねみんな美人で悪女に騙されやすいっていう結果が出たということですね。まあ、それぐらいでちなみに僕はですね、
はい、
あの好きなランキングありまして、
はい、
実はですね5位から言っていきましょう。
あ、じゃあ5位お願いします。5位
ね、ブラックジャックのピノコですね。
あ、
ピノコのピノ、あのピノキオから取りました。はい、
そうなんですね。4
位がですね、これ赤澤先生も多分子供の時好きだったと思うんですけども、はいはい、キューティーハニーですね。
あ、長い語。
そうですね。で3位がですね、最近好きになったんですけど、はい、ゴールデンカムイっていうアニメのアシリパさんが好きですね。はい
はいはい、
第2位が花咲くいろはの松前お花ってご存知ですか？
ちょっとわかんない
な。喫水荘という旅館で働く女子高生の話なんですけども、八つのある女の子で。そしてまあ栄えある1位が、
はい、
僕も軽音でして、軽音の中の5人誰かといえば、
はい、
僕は平沢優ちゃんですね。
かわいい。
リードボーカル優ちゃん。
そうですね、
いい。今後多分これに超えるキャラは出ないんじゃないかなっていうぐらい。
ああ、そうですね。優ちゃんの確かに確かに。
うちのミュージアムね、この前来ていただきましたけども、はいはい、もうケース1台、軽音貸し切りっていうところだったんですけど、
はい
す
ね、はい。私もずっと張り付いて見てました。
そうですね。すごい見てましたね。
あのシーンのあれや。
そういうね、こだわりなんかも後半で聞いていきたいんですけども、うんうんうん、
はい。
はい、僕特にですね、はい、あのミュージアム行かせていただいて気になったのはゴジラでして、さっきも話出ましたけど、
はい、
すごい大きいのね作られてたので、はい、
うんうんうん、
広さもびっくりしてましたよね。
でかかったですね。なんか腰より上、上半身同じぐらいの長さあるんじゃねえかって、
は
い、
う
ん、
そうですね、はい、僕らとサイズ変わらんのちゃうかなぐらいでかかったですよね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、めっちゃ細かいなんか作りでめっちゃ見てましたね、
うん、すごかったですね、はい、かっこよかったですね。では後半にはですね、フィギュアのこだわりとか、は
い、そうですね、
じゃあまずは苦労あると思うので、はい、そういったところもお話聞いていけたらなと思っております、うんうんうん、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
でここで1曲なんですが、たちさん曲紹介の方よろしいでしょうか？
はい、僕が大好きなアニメ軽音より、
はい、
そのゆいちゃんが歌います、放課後ティータイムで You&I。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野久作と
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も京都西陣フィギュアミュージアム立くんミュージアムの館長立秀樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でもさっき流れた曲は、
はい、
軽音の、
はい、
U&I の曲で、はい、実は主人公の妹のウイの話をの時に書かれた曲みたいな。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、もう曲聴いてたらいろいろ思い浮かんじゃいますね。
う
ん、
そうですね、はい、曲流れてる間も2人で軽音ト
ークしてましたもんね。
そうですね、
はい、はい、で前半もお話しいただいたんですが、4000体ぐらいフィギュアがあるということで、
はい、
それを並べる上でのこだわりとかありますか？
うん、そうですね、僕実はずっとアルバイトをしてた時に、
はい、
スーパーでアルバイトした時ありまして、
はい、
商品の陳列するバイトしてたのでね、
はい、
それが あのフィギュア並べるときにすごく生きてるなと思いまして、まあね、人生には無駄なことないって言いますけども、はい、なんでこんなスーパーなら働いてなあかんねんってずっとぼやいてたんですけど、はい、今になって生きてきたなと思ってますね。
すごい。
ひのきくんと来館したときに、はい、もう綺麗に並べてありましたね。
すごいですね、
はい、かぶることなく、
うん、ありがとうございます、はい、ね、そう言ってもらうのはすごく嬉しいですね。
北斗の拳と筋肉マンが並んでたりとか、その時のジャンプのメイン、はい、こうが固まってたりとかして、うん、そこはもう激アツ
ですね。そうですね。はい、タテさんジオラマを自作されてるということで、はい、
そうですね、はい、まあね、実際うちに飾ってるフィギュアというのは、はい、僕はただ売ってるものを買って並べただけなんですけども、はい、ジオラマっていうのはもうやっぱり自分が作るもうここにしかない唯一のものなので、はい、だからそこに飾ることによってすごくフィギュアも入るんじゃないかなということで、結構今いろんなジオラマを作るように頑張ってるんですけども、
はい、分かる、そういうジオラマ作るとかないよね、みんなの遊び
で作った
ことないですね。
僕ら子供の時はもうそういうのプラモデル買ってとかいろいろ、はい、人形みたいなの買って、はい、自分で勝手になんて箱庭的な世界を作って、
あ、なるほど、
楽しむっていう、
すごい、
そうなんや、
楽しそうですね。
いいですね、
はい、
そうなんですよ。もう接着剤とかシンナーでね、はい、部屋の空気悪なって気持ち悪
いけど、シンナーは臭いですね。
しょっちゅうありましたけど
、よく見たらすごい細かい作業をされていました、
ね。まあそうですね、はい、はい、まあ、ジオラマはね、やっぱりここもう唯一のものなので、はい、唯一なものといえば、はい、まあその仮面ライダーウルトラマンを見てキャーっとみんな喜んでくださるんですけども、はい、まあ僕は自分のオリジナルを作りたいなということで、はい、うち、まあ、マスコットキャラクターで豚のキャラクター、プーちゃんっていうのがいるんですけども、はい、ホームページ上でウェブ漫画を連載しておりまして、はい、そこにも約6年間毎週金曜日アップで連載してるんですけども、はい、まあ、どんな漫画かといいますと、僕がミュージアムを作るまでの、経歴を漫画にして、はい、自分の体験談とか実際の友人とか、中にはね、静雄さん、イアイさんとかね、実際にやる友達出てもらったりとか、で、まあ、過去の体験談をモデルにして書いてます、はい、まあ、大谷大学ね、仏教系の大学ですけども、はい、ちょっと仏教的な要素も入れたりとか、はい、まあ、ちょっと変わった漫画になってるんです、
はい、
なんで盾くんミュージアムになったかっていう由来ですとか、はい、そういったものも漫画に入れてるんです、
はい、皆さん読んでいただきたいと思います、ね、
それを読んだらいろんなことは知れるってことですね、盾くんミュージアムの、
はい、で、その、あ、これね、僕の夢なんですけども、はい、そのプーちゃんの、まあ、キャラクターのグッズを、はい、まあ、今後、まあ、売っていくというか、はい、こうどんどん人気が出ていったらいいなっていうふうに僕の将来の夢なんですけども、はい、まあね、先日はゆるキャラ の、 はい、ニュースやってたんですけどもね、くまモンの経済効果っていうのがもう何億何兆っていう、まあね、大きいこと言えないですけども、はい、まあ、教頭氏もね、財政破綻とか言ってますので、プーちゃんをきっかけに、なんかこう、プーちゃんを利用してもらって、はい、僕が一人を儲かるじゃなくて、いろんな人が潤ってくれはったら嬉しいなっていうふうに、なんかでかいことを考えてます。
はい、
今日もプーちゃんが胸に書かれた、
ね、T シャツ、
はいはい。
でね、まあ、将来的というか、まあ、春先にはね、プーちゃんのフィギュアを出したいなと思って、ね、
はい、
これ、
わ、かわいい。
今、これ、ラジオやからね、見えないですけども、ね、これ、僕、自作したんですけども。
すごい、
これをガシャポンにして店の前に置こうかなと、
はい、めっちゃいいじゃないですか。
いや、もうい
い、ね、
どんどん見てください、
はい、いや、めっちゃいい、
この冬服着てるプーちゃん見てるんですけど、
はい、着物とか、ね、
めちゃめちゃ可愛 い、
です、ね、
そういうバージョンのプーちゃんを、
服がいっぱいあるってことですか、
ね、そうですね、まあ、5種類ぐらい考えて、
5種類、
かわいい、細かい、これを手作り、
そうです、
いいですね、
すごい、
そういったものも利用していきたいなと思っております、はい、
このプーちゃんのこの顔のピンクの色味がすごいいいです、
はい、う
んうん、ちょっとムラのある感じが、このオリジナリティがあって、こういうのが、はい、もうこのコレクション魂をくすぐるんですよ、
うんうん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
究極の夢はやっぱりアニメ化しまることが夢なんです、ね、
あ、すごい、
できれば京アニにアニメ化しまって、プーちゃんの声はさっきのゆいちゃんしてた人の声でね、豊崎あきさんなんですけど、
そうですね、
はい、でかいこと言いましたけど、すみません、
夢は広がりますね、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、先ほどおっしゃった漫画にももしかしたら書かれてるかもしれないんですけど、
はい、
盾くんミュージアムやっていく中での苦労とかあったりしますか？
そうですね、もうこれミュージアムだけで僕食べてるわけではないので、はい、やっぱりもうアルバイトしながらお金を頑張って働いて、うん、それで生活してるので、うん、そういったバイト先の苦労とかね、
は
い、最初オープンした時は全然お客さんも来てくれなくて、
はい、
チラシをね、近所の旅館に持ってったんですけど、
はい、
見てもいい日のに、こんなお客さん入るわけないわって言われてね、追い返されたりとか、もう辛い思いもいっぱいしてきましたね、
はい、
はい、まあ、夢を叶えるっていうのは本当ね、はい、 なんですか、簡単じゃないと僕は思うんですけども、僕ねこれあのミュージアム作るまでの間、はい、ずっとアルバイトをね朝昼晩と1日13時間半働いて、それでお金貯めて一生懸命頑張ったんですけども、はい、ある人がね、はい、そんなお金貯めてどうすんねって言わったんですよ。ほんで僕はあの将来フィギュアミュージアムするためにお金貯めてますって言ったら、はい、やっぱりね笑う人、バカにする人、ね、ええ年越えて結婚もせんとフィギュアばっかり集めてキモいとかね、いろいろ言われました。でもその好きを貫いて一応こういう形にしたので、はい、まだこれが成功とは思わないですけども、はい、あの一応土台はできたので、はい、これをどんどんやっぱりもっと大きくしていくように、はい、フィギュアミュージアムとこのプーちゃんといううちのオリジナルキャラクターを伸ばしていきたいなっていうのが僕の今後の夢です。で皆さんもだからね、好きなものがあったら絶対好きなものを貫いていってほしいなと思います、はいはい、偉そうに言いますけど、
実際に、ね、夢を叶えらようとしている人からの言葉はもう重いですね。
はい、いやでもね本当にあのご自身がこう楽しんでるだけじゃなくて、はい、本当にそれをねこう本当に楽しみに来られてる方もいらっしゃると思いますし、うちの子供もあのもうすでにあの2回見に行って次3回見きそうな気が
ありがとうございます。
いいですね、
はい、
なんかそういうこうね街の中でいろんな楽しめる、はい、親子でねもう楽しめる立ち寄りスポットがあるっていうのはすごいあの嬉しいなと思いますね。
僕以前ちょっとねテレビ番組に出させてもらった時に、はい、あのテレビを見てる良い子はこんな大人になったらダメですよって言って僕言うたら応援されたんですよ、はい、だけどその後ね後日テレビ見たお客さんいっぱい関西から来たんですけど、はい、子供孫を連れてね、はい、お前も将来こんなんしてくれよっていう保護者の方が何組かいたんですよ。もう逆の発想、はい、逆のね結果が出てすごく僕も驚いて嬉しかったんですけど、はい、ね、これから本当あの土の時代から風の時代に変わるって言われてますけど、はい、これからね本当に個性が生かされる時なので、やっぱりこれからの若い人たちも自分のやっぱりやりたいこととかをねどんどんつないでくれたら嬉しいなと偉そうに思います、はい、すみません、
すごいことを励まされます ね、僕らも頑張ろうと思います。めっちゃ一個気になってたんですけど、はい、フィギュアってあの買えば買うほど増えていくじゃないですか、はい、で場所って制限あると思うんですけど、はい、それちょっと場所のあれオーバーしちゃった場合ってどうされるんですか。
まあ今のところはなんとか大丈夫ですけども、はい、ね、どうなるんでしょうね。2号店とかね、
2号店、
いや増築もね、はい、まあ夢が叶えばあるでしょう。
ぜひ叶えていただきたいです、ね、
は
い、
そのためにはプーちゃんが頑張ってくれること
を、はい、う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では最後に舘さんからもう一曲曲紹介をお願いします。
はい、エヴァンゲリオンの残酷の天使のテーゼに匹敵する、はい、神曲ですね、
はい、
秋野で創世のアクエリオン、
はい、本日ハッピートークね、はい、ゲストは、タテクミュージアムの館長舘秀樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野久作と
3回生の広内珠美と
教員の中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。11月は紅葉のシーズンということで、今回は、京都府立植物園の紅葉情報をお届けしたいと思います。
はい、お願いします。はい、
京都府立植物園では赤く色づくイロハモミジや黄色く色づくイチョウ、オレンジ色になるランシンボクなど様々な木々を京都の都市部にいながら1ヶ月以上の長期間にわたって楽しむことができます。特に園内にある中良木の森周辺では水面に映る約200本のイロハモミジを見ることができるほか、アジサイ園付近では風の大木の紅葉を見ることもできます。京都府立植物園開園時間は午前9時から午後5時、入園は午後4時まで。入園料は一般200円、高校生は150円、中学生以下は無料です。また11月12日土曜日から12月4日日曜日まで紅葉ライトアップが開催されます。ライトアップの時間は日没から午後8時まで、最終入園は午後7時30分までです。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、京都府立植物園紅葉情報のお知らせでした、はい、ということで、はい、今日実際に僕が、京都府立植物園の方に紅葉を見て、
はい
はい、来たんですが、
はい、
そうですね、まだちょっと早いのかなっていう印象で、うんうん、園内は、
はい、
まあ、ところどころ色づいてたりとか、うん、まあ、それこそイチョウが黄色くなってたりとかして、
はい、そうですね、今写真送ってもらった写真見てるんです
けど、はい、そうです、
黄色く色づいてて、ね、これ全部紅葉したら綺麗でしょうね。
そうですね、はい、すごい園内全体が紅葉するみたいなのでね、はい、ぜひ行っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、
はい、結構あの紅葉って、うんうん、あのそんななんか何種類も木あるって思ってましたか？うん、
いや思ってないです。
ですよね。
今聞いて風って何やろうって思って調べました
、はい、すごいちょっと大きめのあれですよね、はい、風ってね、
うんうん、
はい、
うんうん、
結構ねこの中に出てきただけでも、はい、イロハモミジ、イチョウ、ランシンボク、ね、はい、フーって出てくるんですけど、
はい、
あとあの園内でもらえるパンフレットっていうのがあって、うん、その中では、20種類ぐらいの木が多分書かれてたと思うんですけど、うん、そのパンフレット見ながらあのここにこの本、あ、この本じゃ、うんうん、この木があって、うんうん、
はい、
あのこういうふうに、はい、あの特徴がありますっていうふうに書かれてるパンフレットをいただくことができるので、うんうん、それを見ながらね、ぜひあの、はい、回っていただけたら、
ね、
いろいろ葉っぱの種類も形も違ったりとかもしますし、
うんうん、
なんかそういう楽しみ方もできつつ、はい、あの勉強もしながら ね、
そうですね、
すごい子供と一緒に回ることもできるんじゃないかなというふうに思いますね。
で今後ライトアップもね、はい、予定されているの で、
そうなんですよ、
皆さん行ってみてほしいですね、
はいはい、ライトアップ期間中はですね、はい、ですね、観覧室ですかね、音室が無料で入れるようになるみたいなので、うんうん、
はい、
そこもねぜひ一緒に入って楽しんでいただければなという、
うんうん、そうですね、
はい、思います、はい、
うん、
あとですね今日3日は、はい、不眠交流フェスティバルですね、
うんうんうん、
が開催されておりまして、
はい
はい、実際にあの僕も一緒に見てきたんですけど、
うんうん、
あの消防車であったりとか、
うんうんうん、
いろんなあの団体のブースが並んでたりとかして、はい、あのすごい人でいっぱいにぎわってたんですけど、その中では僕が特に気になったのが、はい、芝生の広場があるんですけど、
はい、
その芝生の広場であのちょっと見たことないような形の、はい、遊具を使って子供が遊んでて、それすごい気になって面白い、そんなにあの
どういう丸
じゃないんですよ、半円みたいなんですけど、ちょっとギザギザしてて、はいはい、それに乗ってあのゆらゆらするとか、
はいはい、
そういう形で遊んでてですね、
すごい、
ぜひちょっと気になった人調べていただきたいなと思うんですけど、
ね、
今日ね、
う
ん、本当お天気も良かったんで、
はい、ちょっと暑いぐらいでしたね、
ね、ポカポカして気持ち良かったじゃないですかね、
はい、お子さん連れ多かったです、
お子さん連れいっぱいで、はい、あの消防車と警察の護送車のコーナーがあったんですけど、うんうんうん、消防車のところはあの、
はい、
消防団の人が着る、うん、あの服を
制服とか、
はい、うんうんうん、着て写真を撮ることができるみたいで、
はい、
あのそこには本当に子供連れが長蛇の列で、
おお、やっぱ撮りたいですよね、
そりゃそうですよね、うんうん、僕もちっちゃい時一緒に撮った思い出あるんですけど、
はい、
結構ねあの大きくなっても覚えてるんですよね、うん、
はいはい
はい、で一個あの消防団とかそういうのにあの興味を持つきっかけにもなると思うので、
うんうんうん、
はい、ぜひともねそういうのこれからいろいろ機会あると思うの で、
うで、ね、
行ってみたいな、行っていただきたいなというふうに思いますし、う
ん
うん、
はい、
あとあの護送車の方では、うん、あの警察がテロとかに立ち向かうときに使う盾、うん、透明の盾分かりますか、
あるあるある、はいはい、アクリルの、
あ、そうです、そうです、
はいはい、
特殊加工のされたアクリルがあるんですけど、
はい、
あのそれをあの子供が持って親と一緒に写真撮影ができる、
は
い、あんまりそういうのに触れる機会って絶対あのほんまにね、うん、そのテロとか犯さん限りないじゃないですか、
はいはい、うん、
なのでほんまに貴重な機会だと思ったので、僕もちょっと写真撮りたかったんですけどあのちょっと一人で行ってて、はい、あの周りがねあの子供連ればっかりで
ちょっと勇気いりますよね、
ちょっとあのこの列に並んで一人で写真撮ってもらう20歳はやばいなと思ってちょっとやめたんですけど、
はい、
僕もねこれから機会あったら
ちょっと
次は勇気出して一人でも写真撮ってみようかなと思って思いました、はい、
はい
はい、ということで地元のニュースでおしゃべりでした、
はい、
ここで一曲です、キャンディーキャンディーのエンディングテーマですね、堀江光子さんで明日が好き。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、
はい、ということで、
はい、今日は京都西陣フィギュアミュージアムの立くんミュージアムの館長、
はい、
立秀樹さんをお迎えしました、
そうですね、
はい、はい、 そうですね、
たくさんお話、はい、うんうん、めっちゃ楽しかったですね。
楽しかった。
ひろしさんすごい慶応の話で盛り上がってましたし僕仮面ライダーの話ですごい一人で盛り上がっちゃって、はい、ね、すごい楽しかったですけど、
はい、そうですね、はい、ミュージアムの場所をまだお伝えしてなかったなと思うんですけど、
はい、
堀川今出川交差点東に歩いて 1,2、はい、分ですね。
そうですね、
はいはい、ファミリーマートが近くにありますので、そちら目的目指して行っていただけたらなと思います、はい、
ちょっと通り過ぎちゃうかもしれないんで、よく注視してね見ていただければなというふうに思います。
はい、
ちょっと紹介しきれなかったですけど、はい、あの仮面ライダーとか軽音の他にもですね、はい、いっぱいありまして、フィギュア、はい、それこそ今人気なところで言うと僕のヒーローアカデミアであったりとか、うんうん、
はい、
そうですね、他は結構いっぱいありましたね。僕が一番気になったのはスラムダンクの、
はい、
あの小北の制服が額縁に入ってまして、はい、10番それが一番えぐいと思って、あんまねこんな電波でこんな言葉、は
い、
使うの違いますけどすごい興奮しましたし、はい、すごいあのどの世代にも刺さるミュージアムになってるの で絶対、
うんうん、
はい、それこそ赤澤先生おっしゃってたガンダムもジオラマ作られて、うん、はい、ユニコーンガンダムとザックとかが戦ってたりとか、
うんうん、
はい、いろいろあったりとかしますし ね、
はい、あの感想を書くノートがあるんですけど、
はい、
3冊ぐらい、
はいはい、
そこにあのウクライナの方が来られてたり、
はい、
その実際に英語で書かれてて、
うんうん、
すごいあの文化ってやっぱ国境を越えるんやなと思いましたね。
はい、
何何
なんかいい話
なんかね。
やっぱ今日文化の日なんで、日本に誇るアニメ文化なんでね。
お
ー、はい、海外から
普段そんなこと言わないじゃないですか。
やめろやめろ
初めて聞いた。そんな
うちの子供はねウルトラマン大好き、は
い、あーですね、
世代なんで、
はい、
あのこれ写真ちょっと撮ったんですけど、
はい、
あの店にあった、ミュージアムにあったのセブンのお面を、
はい、
かわいい
って写真
を、いいですね、
いいですね、
全然セブン世代じゃないのに、
うんうん、
そうですね、世代も変えますし ね、
はい、でも怪獣とかはね結構初代のウルトラマンのやつとかが、
はいはい、
子供たちにも人気で、は
い、そうですよね、
うん、
割と最近のやつにも出てきてたりとかもしますよね。そうですよね、
はい、
なんか久しぶりに見たらなんかあの ストーリーが変わりすぎててちょっとついていけなかった、は
い、分かんないですよね。
色変わってたりとか、
あ、色も変わ
武器持ってたりとか、
なんかほんまにウルトラマンかなと思うような感じでもあったりとか、
はい、そうなんですよね、
怪獣召喚できる時とかもありましたしね、ウルトラマンなんか。
そうなんです
よ、まだどんどん増えていってるんでしょ、
それありの怪獣召喚、
怪獣召喚する味方になるんですよ怪獣、
ち
ょっと僕らにはちょっともうついていけない世界になってて
、はい、
いやでもそういうちょっとね多世代っていうか世代が離れてる子同士でも行っても結構ね昔と今でも盛り上がれるっていう
ね、はい、すごくいい
ところですしね、
はい、
私はやっぱりいっぱい話したんですが、うん、軽音の
軽音、
はい、なんかやっぱ作りが細かいなって思いましたね。
ざっくりな感想ですね、はい、最後の最後にね、うん、
はい、はい、
そうですね、僕はやっぱ一番は僕のヒーローアカデミアのフィギュアがいっぱい並んでたんですけど、うん、ちょっと欲しいなと思ってたフィギュアもね実際に見れて、
は
い、欲しさが増すっていうね、ちょっと親にこれ以上買うと怒られるんでちょっと迷いますけど、
確かに私もちょっと収集癖あるんでいっぱい集めたいなと思っちゃいましたね。そうですね、
見たら欲しくなるよね、
欲しくなるんですよね、
はい、欲しくなりますね、
うん、あ、これぐらいのサイズでこれぐらいの質感なんかって思うと、うんうん、欲しさ増しますし、
うん、とか家探したら結構いろんなもん出てくるんちゃう、
はい、確かに
そうなんです、ね、
実家探してみようかな
そういう時間もね楽しいですね、うんうんうん、そういうきっかけにもなる、
は
い、いろんなきっかけになる場所だと思うのでね、
はい
はいはい、皆さんもぜひ行っていただければな、
は
い、
そうですね、
はいはい、そして後半は、うんうん、あの紅葉情報も、ね、はい、少しお届けしましたけれども、
はい
はいはい、これからね京都本当に紅葉シーズン本番になってきますし、
はい
はい、まあ、北区ね上京区もたくさん素敵な紅葉スポットがね、
はいはい、
ありますので、またみんなでね、うんうん、出かけてみたりとか、
はい、
いろいろお伝えしたりとか、
はい
はい、まあ、そういう機会また作っていきたいと思います、
はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野久作と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。